北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。6月前半配信スタートでございます。ね、6月に入ってもうさぞ初夏でもうほぼ夏でいいのかな。私の気分的にはもう6月から夏という扱いですが、皆さんいかがですか？まあ6月入ったら衣替えというかね、制服とかも6月だよね、多分変わるのね。6月から夏服に変わるシーズンだと思います、確か。もうね、そんな時代からだいぶ遠ざかってるから、あやふやな感じだけど、でも6月どこも一緒なのかな。なんか自分北海道出身ですけど、北海道も多分6月とかだったと思うんだけど、これ全国的なものかい？すごい疑問ですね。だって絶対温度違うよね、九州とかね、沖縄方面から北海道まで。みんな我慢してんのかな、逆に南の方の人たちは。夏服に切り替わるまでの間、この何、4月5月もう暑い日絶対あるじゃない。もう今年もね、これ収録してる5月なんかももう25度とか超える日とか全然あって、暖かい日なんかもねあるんですけどね、もっと暑い日あったりするわけじゃない。大変ね、みんな。逆にね、北海道とか、まあ、北海道でそれで寒いって感じたことはないかな。でも夏服に なるタイミングで、冬服だったらよかったのにブルブルみたいなことはなかったんでね、もうまあまあ妥当だったのかな、北の方は。なんで南の方の方々がもしかしたら苦労してるかもしれないんですが、よかったら今度教えてください。南の方々はどうだった？6 月だった？まあね、そんな感じで、スタートしましたけどもね、まあ6月入ってもまだまだなかなかね、なかなかですよ、全然ね、お外に遊びに行けないんです。暖かくなってきたにもかかわらずね。なんでね、トンボはね本当に最近はね、家でこもってね、いろいろまあ何ですか、テレビ見たりとか、漫画読んだりとか、休みの日はね、なかなかね外に出てみんなとコミュニケーション取ることがねできなかったりするのでね、本当なんか、変にねいろんな情報をね仕入れてるよ。今までなんかね見なかったものとかもなんかネットで調べたりとかっていうこともね増えて、なんかこれはこれでね勉強だったりとか、自分のねなんか好きなものを増やす機会にはなってるかなーなんて思います。なんでね、ちょっとそんなことなんかもちょっとこれからまあいろいろね紹介していただけたらな、紹介していけたらなーなんて思いますのでね、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。逆にね、そんなこんなの最近仕入れたよ、こんな情報仕入れたよなんて情報なんかもね、もちろん待ってます。というわけでね、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけでね、始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございますね。このコーナーは私トンボが、自分がねその時気になったね情報だったりとか、あと何ですか、その時々のね、あの私の興味もう興味とか時柄、あの季節柄のものとかね、そんなものとかを勝手にね、あの何かピックアップして、それをちょっとナレーション風にね紹介していこうかなっていうような、コーナーになっております。というわけでね、今回はね、食べ物から入りましょうね。食べ物をね、まあもちろん私もいろいろ食べるの好きなんですけどもね、今回は、みんな食べるかな食べないかな、多分ね好みがね結構分かれると思うんだけど、あのドライフルーツ、ドライフルーツ苦手な人めっちゃ苦手だよねでもまあそんなね、あのそんなちょっと好き嫌いの分かれるものだけども、ちょっとドライフルーツに焦点を当ててナレーションにしてみましたので聞いてください。どうぞ。ドライフルーツ、皆さんお好きですか？ドライフルーツというと思い浮かべるのはドライマンゴーやドライパイナップルでしょうか？ちなみにドライフルーツの王様って何かご存知ですか？実はドライアプリコット、アンズなんです。世界中で昔から親しまれていて癖になる美味しさ、しかも他のドライフルーツに比べて低カロリーで冷え性予防の効果まであるんです。そんなドライアプリコットの美味しい食べ方をご紹介。はい、というわけでね、聞いていただきましたけどもね、そうなんです、実はねドライフルーツの王様はドライアプリコットらしいですよね。えなんか意外じゃない、なんかアンズってそんなピックアップされるみたいななんか失礼な言い方ですけどね。でまああの今ねナレーションの方ではご紹介って言ったけど、あの特にないです私もねそんなにドライアプリコット、まあちょっとねつまんだことはあるけど、なんかねあのネットでもちょっと調べてみたの、なんかねそのドライアプリコット美味しい食べ方みたいな。ただね結局ね、結局そのままっていう表が多い結局ねもうドライした状態でもう美味しく出来上がってるからなんかねそのままっていうのが多いみたいよ。まああとはね、なんだろう、普通にさドライフルーツってさ、あのフルーツグラノラとかに結構入ってたりするじゃん。だからなんか自分でねシリアルとかと混ぜてね、食べても美味しいんじゃないかなと思いますし、まああのあとね、実はねこのドライフルーツ調べててね、そのアプリコットにたどり着いて分かったんですけど、実はねそのドライフルーツのドライアプリコットね、元になるアンズがね、あの今時期6月くらいがね旬の時期らしいですよ。なんでね、もしよかったらそのドライする前のね、アンズもよかったらね、せっかくなんで旬のうちにね皆さん召し上がってみてはいかがでしょうか。というわけでね、こんな感じで、まあ、次のナレーションにね移っていこうかなと思いますけども、次はね6月にあるね、あのとある記念日に、ね、あのちょっと着目して、一個、ナレーションを作ってきましたので、それもね聞いていただきたいと思います。というわけで、とある記念日のナレーション聞いてください。どうぞ。日々を生きるのに精一杯で人に親切になんて考えられていなかった。それに自分が人のためにできることなんて何もないんじゃないかと思っていた。公園のベンチで休憩を取り会社に戻ろうとした時、小学生くらいの少年が声をかけてきた。スマホ落ちてるよ。ベンチに置き去りにされたスマホを忘れずに済んだこと以上に、こんな風に声をかけてくれる少年がいたことが嬉しくなった。 ただ一言声をかけるだけで誰かをちょっとでも幸せにできるなら、自分にできることを少しだけ。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。ね、ちょっとでもね、自分にできる範囲のね、優しい親切をね、できたらな、ちょっとした声かけだけでもみたいなナレーションだったんですけども、まあ、どんなね、記念日に関するナレーションだったかと言いますと、6月のね、13日はね、小さな親切の日っていう、なんかとっても素敵な響きのする記念日なわけですよ。ね、なんか、よくない？なんか、普通にさ、親切の日とかじゃないのよ。小さな親切の日なの。ね、なんか、すごいね、素敵な名前のね、記念日だなと思ったんでね、今回はね、それを題材にしてね、ちょっとナレーションを作らさせていただきました。なんでね、この日、まあ、この日だけとは言わずともね、まあ、せっかく小さな親切の日ですから、6月13日は皆さんもね、よかったら来たる6月13日、まあ、ちょっとね、本当になんか声を、何かあった時ちょっと声をかけてあげるとかね、大丈夫って、何かね、ちょっと辛そうにしてる人にちょっと声をかけてあげるだとかね、ちょっといつもよりもね、明るく、あ、ね、おはようとかね、そういった挨拶してみるとか、そんなことでいいのでね、ちょっとだけ変化を持たせてね、その小さな親切の気持ちを持って人に接してみていただく、そんなね、世界中にちょっとの親切が溢れる、そんな日になったらいいなぁなんて思っております。私もなんかできたらいいなと思ってます。というわけでね、ナレーションのコーナーはこの辺で、というわけで、この辺でね、一曲聴いていただきたいと思います。ではね、聴いていただきましょう。ピプシルで、インディビジュアル。
街で誰か叫んでた ジックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組です。
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど、脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこなん。
皆さん、聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけでね、ロケしちゃいましたのコーナーでございますね。もうしばらくね、前回前々回ずっとね、やらせていただいてますね。ダイエットボックスというアプリを、利用してね、なんとかそのアプリでポイントを稼ごうというわけでねいっぱい歩くとポイントがね入るので、それでね景品に応募できるだけのポイントを貯めるためにね、一生懸命歩いていくというね、企画になっておりますので、まだトンボがへーへーへーへーへーへーはーはーはーはー言いながらまだまだね、歩いておりますので、ぜひぜひそんなね、道中の私のね、独り言にお付き合いいただければと思います。というわけで聞いてください、どうぞ。
北本通りを進んできたんですがね、ちょっとね熱いものがあったんで、いやちょっとね荒川に差し掛かるあたりまでやってきたんですけどもね、前回の歩きの時でね、橋の魅力を覚えたトンボでございますから、今ね新荒川大橋を渡ろうとしてます。テンション上がりますねこれ。まずちょっと来て、新河岸川、これをまず渡る。いやーやっぱ橋いいな、気持ちいい、見晴らしがすごい。まずね、そんなに大きくない新河岸川っていうのを、渡っていくわけですけど、でこの新河岸川を大体渡りきると、なんか赤羽の緑地みたいなのが間挟むんですよね。しかもそこがね、ちょうどまだ桜残っててすげえ綺麗です。ピンクの花が綺麗にね並んでて、桜も綺麗に並んでてすごい素敵。その間のねところ、荒川と新河岸川の間のところか、またバーベキューもできる場所もあったりするみたいなのでね、これはお休みの日とか結構にぎわってるんですかね。なんかすごい楽しそう、すごい綺麗で気持ちいいところ。そしてそこを抜けると大きい、いやいいね、大きい荒川綺麗。そんなね波も高くないし、すごい穏やかな感じ。めちゃめちゃ広くてね、見渡しいいわ。新荒川大橋から望む荒川、ね、下流の方までね、もう川幅が広いから、あー鳥が飛んでる、あーいいね。やっぱね川のサイドに緑があるからね、すごい素敵。でもね、それがねずっと続いてんだよね。その川の両サイド、川岸の方にずっと緑が続いてる光景が並んでるからね、きゅうげえ、あー綺麗。やっぱね橋からの眺めは最高だね。新荒川大橋を渡ったら、ついね埼玉突入でございます。で川口ね、川口道の駅安行までね、ようやく川口まで入ったら、なんかもう少しね気がしてきますよね。まだまだあるんですけど、埼玉突入でございます。一応ね出発してからまあ2時間くらいですかね、歩き続けまして、川口市に突入しましたけども、ここからねまだねおそらく、2時間弱くらいありますんで、で今のところ今1万4000歩くらいね、なんか本当にまあ半分来たくらいか、大体2時間くらいでこの調子でうまいこと、道の駅まで行けたらいいなと思います。 今ね、たまたまあれですよね、なんか興味深い看板を見つけまして、十勝甘納豆本舗っていうお店、もうなんかね、そそられるよね、まあ、和菓子系が好きなトンボ、しかもね、私が大学時代を過ごした十勝、ね、の地方の名前と、あと調べてみたら十勝甘納豆本舗は埼玉のお店みたいでね、なんかでも埼玉に住んでた私からしたら、なんだろう、第2第3の故郷がつながって、なんか私の好きなものを作ってくれてるというね、素敵な雰囲気のお店を見つけたので、もう本当たまたまですけど、今一応川口の朝日のあたりにいるんですけどね、ちょっとくらいは寄り道いいでしょうね、ダイエットボックス買ってるのに全然ね、カロリーを取ること考えてるっていうまあまあ、いっぱい歩いてるし許されるでしょ、甘納豆はどれが間違いないですかいやー、いい買い物をした。甘納豆なんかいろんな種類、濡れ甘納豆っていうのもあるんですね、なんかちょっとね、なんだろう、あんまり乾燥してないやつなんだって、なんでちょっとベーシックなやつを一通り買っちゃいましたね。これはね、いい、このちょっとね疲れてきたあたりそこそこ歩いてきたところでね、こういうご褒美的なものを見れるとね、テンションが上がるね。またね、こういうことすると帰った時の楽しみもできるから、歩くモチベーションが上がる気がする。いや、なかなかいいんじゃないでしょうか、ま、ちょっとね、十勝甘納豆本舗さんで寄り道しちゃいましたが、もうしばらくね歩いていきたいと思います。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね、いかがだったでしょうかね。ほんとね、歩くっていいよ、なんか結局ね、あれこれをねやりだしてからね、普段もちょっとね、そのアプリの影響でね、ちょっとね歩くようになってね、健康になってる気がしますので、皆さんもぜひ。というわけで、ロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明弘です。中澄明弘のダベリー、この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。 Try my best 限界で突き進め、ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、このね、配信もね、終了のお時間が近づいてきてしまいましたけども、まあなんとか時間のある限りはね、私の喋りにね、聞いていただければなんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。いやでもね、まあさっきね、なんか最初ですよ、序盤言ったじゃない、なんかいろいろね、どうでもいいことも含めいろいろなんかね、勉強というか情報を仕入れるね機会にはなってますよと。最近もう本当ね、コロナさんがね、終わんねえんですもん。なんだかんだね、今、東京は、緊急事態宣言のさなかです、今。これをね、収録してる5月はね。なんでね、これが配信されてる6月、一体どうなっているのかがね、わからない。 本当ね、外に出られない。まあそのおかげでね、なんか最近結構ね、今まで読まなかった漫画とかもね、ちょっと読むようになったりしまして、最近は何？結構多いのがさ、小説が元になってる漫画とかっていうのがね、意外とね、あるのよ。小説が原作で、それをコミカライズっていうんですか？漫画にしてるやつが、なんか結構増えてて、そういうのを、なんか昔はね、あんまりもう本当に漫画が原作、漫画スタートですみたいなのが、なんかやっぱオリジナルでいいぜと思ってたんですけど、最近はね、なんかね、その原作者とね、漫画家さんが全くの別で、そういうコミカライズしてるものとか結構あるんですけど、なんかね、本当にクオリティが高いというか、なんでこんなにうまくマッチングしてね、作れるんだろうっていうくらい、なんか素敵なね、作品が多いのでね、ぜひぜひ皆さんもね、そういうコミカライズ作品増えてますんでね、ぜひぜひ、今度私もなんか紹介したいなと思いますんで、ぜひぜひ皆さん読みましょう。そしてね、なんかそういうジャンルじゃないのね、そういうコミカライズ系とかだと結構ファンタジー系が多かったりするんだけど、結構ね、日常とか人のね、人間ドラマとかいうのも好きだったりするのよ。で、私ね、最近ね、なんだろう、ちょっと恋愛系みたいな漫画とかでもね、読んだりするんだけど、最近なんかちょろちょろって読んでるのが、ちょっと前にね、2年くらい前にちょっと話題になってたやつ、なんか汗と石鹸だったかなっていうなんか漫画があるのよ。ちょっとね、汗っかきの女性と、その女性の大衆で心を奪われた男性、イケメンのね、男性の恋の物語なんですけどね。それをね、読んでてね、普通にね、素敵な作品なんだけど、なんだろ、最近年取ったからなのかな、涙腺が弱くなってね、ちょっとなんか感動するようなね、展開で、ね、ちょっとうるっときちゃう。しかもね、アプリとか、スマホのアプリとかで読んでるから、電車の中とかで普通に座ってね、アプリとか読みながら、もうトンボもね、もうそろそろ32、3にな、もうすぐ33なんですけど、33くらいのね、おじさんがね、スマホ見ながらね、泣きそうになってんの。ちょっとね、涙腺の崩壊具合がね、ほんとね、年々ひどくなってきましたね。まあまあまあ、泣けるほど素晴らしい作品。いや、でも泣かせに行ってんのかな？わかんない。わかんないけど、泣きそうになっちゃう。から、皆さんの感想も聞きたいですね。汗と石鹸。汗と石鹸見て、泣きそうになったよって思う方は、ぜひ知りたい。もしね、そういう方がいっぱいいたらね、あ、僕が年取ったせいじゃないかもしれないって思えるから。なので、皆さんからのそういったね、感想だったり、私も泣いたわっていうメッセージだったりも待ってます。というわけで、この番組では、ごめんなさい。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。